はい、皆さんおはようございます。今日はウェルカム礼拝になりますね。皆さんを歓迎したいと思います。また後で、お時間許す限りで分かち合っていただきたいなと願っています。今日はですね、ウェルカム礼拝であると同時に、また今日は総会の日でもありますので、もうね、年度始まって1ヶ月ぐらい経っていますけれども、ずっと皆さんの気になっていたこの右前に書かれてある主題聖句ですね、この御言葉をみんなで一緒に味わっていきたいと思います。今年度のテーマは、木につながって実を結ぶ、木につながって実を結ぶということですけれども、その元になっているのが今日のこの15章の5節、ヨハネ15章の5節になります。ちょっとみんなで一緒に読んでみたいと思いますね。読みながら、今日は何度もこの5節を読み返しながら、どんなことが語られているのかな、また今年度1年間どういうふうに歩んでいくのかなということを思い巡らしたいと思います。さあ、ではみんなで一緒にヨハネ15章の5節を声に出して読んでみましょう。読める方は読んでみてください。いきます、せーの。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。はい、こういうふうに書いてあります。今日はブドウの木、枝、実というふうになってますので、順番にですね、一緒に見ていきたいと思います。最初に心に留めたいのは、私はブドウの木ということですね。私はブドウの木という言葉です。この私は誰でしょうか。これはもう前の方見ていけば分かるんですけども、イエス様ですよね。イエス様がこの言葉を話していますので、イエス様はブドウの木だということをイエス様自身が語っています。で、なんでですね、この15章の5節にして、そしてこの木につながり実を結ぶっていうタイトルにしたかっていうと、ちょっとですね、流れがあるんです。で、私はですね、昨年の末ぐらいに、そろそろ来年度のことをどうしようかなって考えて、前々からですね、うっすらとちょうど今年度がこの10年計画ですね、勝田ビジョンの10年計画の最終年度になるので、ぜひそれをこう喜び祝うようなね、そういう年にできたらいいなっていうことは考えていたんです。で、せっかくだからこの10年間の歩みの実を数えてね、みんなで、ああよかったなって、神様感謝だねって、そういうふうにしたいなっていうことは思ってたんです。で、大体この辺りかなってこの辺りかなっておかしいんですけど、この辺りの成果かなと思って、年末ぐらい考えていたんです。ところがですね、それがちょっと確信に変わったのは、年を明けてからある出来事があったからなんですね。それは何かって言いますと、昨年度私はアンダーサーティ牧師研修、30歳以下の、ね、先生たちの研修をスタッフとしてやっていたので、それにこう何回も参加しに行ってたのを皆さんご存知と思います。で、その中で最後の、セッションの時にですね、大阪の豊田先生という先生が来てくださって、その霊的形成、ちょっとややこしいですけど、要は私たちのうちにその霊的な成長形成をしていくっていうことをテーマに講義をしてくださったんですけども、その中の結構最初のところでですね、今日開いているこのヨハネ15章5節が語られたんです。で、その豊田先生がその時に言った言葉がですね、こう私のこう、ああ本当にそうだなってこう思わされるような、神様からのメッセージだったなっていうふうに思いまして、それでここを選ぶようになったんです。で、何を言われたかって言いますと、豊田先生が言われたのはですね、私たちは実を見て木を見なかったらダメだって言われたんですね。実を見て木を見なかったらダメだ、そういうふうに言われたんです。別に私のことを知ってたわけじゃないし、私に当ててその先生が語っていたわけじゃなくて、一般的にそのメッセージを語っておられたんですけれども、でもその実を見て木を見なかったらダメだっていう言葉はですね、私にものすごく突き刺さるところがありました。なんでかというと、私はめちゃくちゃ実を見てたからですね。その時に、10年間のことを振り返ってみたら、こんな実があったな、こんな実があったなって、いや、これはなんかちょっともう一回ね、ちゃんと数え直して、みんなで喜びはないといけないなって思ってたので、実を見てね、木を見なかったらダメだって、木は見てなかったと思ってですね、ものすごく大きく反省をさせられたわけです。で、その時に、 これはもう神様がね私に語っておられるなと思って、まあ、ぜひ新しい年度はこの15章の5節をみんなで味わいながら身を見ると同時にね、もちろんそれは神様が与えてくださった身だから感謝をしていくんだけど、木を見るって本当にイエス様に感謝していこう、本当にイエス様がこれを結ばしてくださったんだっていうことをもう一回ねみんなで喜ぶって、そういう時にしよう、そういうふうに感じたわけです。ブドウの木がありますね、皆さんもブドウの木見たことあると思いますし、この辺りでは結構ね目にするチャンスが、あると思います。ヨーロッパの方 のワインのブドウの木と、また日本でブドウ狩りしたりする木とちょっと品種がねまた違うと思いますので、少し印象は変わると思いますけれども、でも、まあ、ちょっとこうイメージをできると思います。木があって枝があって実がなるんですけれども、まあ、ちょっとブドウの木って特徴がありますよね。でそれはいわゆる私たちがこうパッてイメージする木とちょっと違うっていうことがあると思うんです。例えば子供がですね木を描いてごらんなさいって言われたら、まあ、子供は結構あれかな見た通り描くからいいかもしれないですけど、大体こう幹があってでこう枝がこうやって出て、で、まあ、実がなるやつだったらその枝の先に実がなるっていう、まあ、そういうふうに描くと思うんですけれども、でもですねブドウの木ってちょっと違いますよね。皆さんご存知と思いますけれども、こう木からその枝がなんていうんですか、そんなに境目なくこうつるみたいな感じでこう伸びていくじゃないですか。それがまあ一つの木の特徴だと思うんです。枝につながってなかったら実はならないんですよね。木があってそれが枝がつながっていて木につながっているから初めて実がなる。もしブドウの木がですね枝だけその辺に落ちてたらどうでしょうかって、もうそれ絶対実は結ばないですよね。何の意味もない。ところが木につながってまるで木と一体のようにして枝が伸びているならば実が結んでいくわけですね。大事なのはどこですか？外れても大丈夫なものじゃないですね、枝はね。一番大事なのは木のその本体だ。つながっている木が一番大事なんだ。まあそういうことですね。木が実を結ぶんですね。木が実を結ぶんです。では私たちはその木を見なさいって言われているんではないでしょうか。木とは何ですか？それは私がブドウの木だ。イエス様は言っておられるんですから、イエス様ですよね。私たちがまず目を注ぐべきは何ですか？それはイエス様ですね。私たちはイエス様を見なさいって、木を見なさいって言われているときに私を見なさいってイエス様は言っておられるんだ、まあ、そのことをぜひ覚えたいと思います。まあ、これが今日最初に心を捉えたい、第一のメッセージになります。今日もですね、そしてこの1年間を通してもこの10年間のいろんな実をですね一緒に数えて喜んでいきたいなということは思っているんですけれども、まずそれにあたって私たちはその木であるイエス様に目を留めていきたいというふうに思います。私たちが目を注ぐのは誰ですか？イエス様です。そのことをもう一度みんなで一緒に告白していきたいと思います。さあ、今度は2つ目の今度は枝について話したいと思いますが、また5節を一緒に読んでみましょう。今日は何回もこの5節を読みながら、ポイントを確認していきたいと思います。よろしいですか？いきます。せーの。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。はい。私はブドウの木、その次はあなた方はその枝であるということですね。あなた方はその枝である。第2のポイントは、私たちは枝であるということですね。私たちは枝であるということです。言い方を変えれば少し、きつい言い方になりますが、枝に過ぎないということでもありますね。木があって初めて枝がある。私たちは枝に過ぎない。しかしですね、それは悲観的なことではないですね。しかし、つながっていれば豊かに実を結ぶ枝なんだということです。私たちはつながっていれば豊かに実を結ぶ枝なんだということです。これはですね、言い方を変えるならば、私たちが実を結ぶ条件は一個だけだっていうんですよね。すっごく簡単。まあ、実際は簡単じゃないんだけど、簡単。 私たちが実を結ぶ条件はたった一つ、つながっているということ。木とつながっていたら実を結ぶとイエス様は約束してるんですから、私たちがもしつながってたらですね、必ず実はなるということなんですね。まあ、同時にそうでなかったら何の意味もないですね。この今読んでるこの5節の、まあ、暗証聖句に、あの取材聖句には入れなかったんですけど、最後の一文は、私を離れてはあなた方は何もできないからであるって、なかなかね手厳しいことを言ってますけども、実際その通りなんですね。まあ、そのことをイエス様は語っておられます。私たちはつながって実を結ぶということがとても大事なんです。ブドウの木のもう一つの特徴は、なんて言ったらいいか分かんないですけど、実を結ぶしかないということなんですね。なんでかというと、他に用途がないからだそうです。まあ、調べたところによりますと、ブドウの木っていうのはもう私たちブドウっていったらもう実しか思い浮かべないですよね、基本的にはね。まあ、あの実があるからこそブドウの木っていうのは意味があるわけで、他の用途はほとんどないということですね。別に家具にすることはできるわけでもないし、なんか細工はできるわけでもない。で、聖書の中、エゼキエル書の中でも、もしね、ブドウの木が実を実らせなかったら、もう焚き木にしか使えないって書いてありますよね。だからそういうものだってことですよ。実を結ばなかったら何もないということですね。で、私たちはじゃあそのためにどうしたらいいんですか。たった一つ、唯一にして最大のことはつながっているということだというんですね。私たちはイエス様につながっていることが大事。さあどうでしょうか。私たちはイエス様につながっているでしょうかということですね。どのようにしたら私たちはイエス様につながっていることができるでしょうか。そもそもつながっているとはどういうことなんでしょうか。まあ、昨日ですね、ちょうど夜のね、ゴスペル礼拝の準備でユースの子どもたちとここで一緒に練習をして、でこの聖句も分かっちゃっていましたけれども、まあ、同じ質問を皆さんに、子どもたち、若者たちにしました。どうしたらつながってられるのって言ったら、まあ、いろんな答えが出てきてね、礼拝に集うとか、祈るとか、まあ、他にも何か出てきましたけれども、ああ立派立派ってとってもいい答えだねと思って聞いてましたけれども、今日の御言葉の中ではですね、まあ、今日のっていうかこの15章の中では、そのことについてすごくはっきりと書いてあるところがあります。7節、ちょっとみんなで一緒に読んでみたいと思います。7節をみんなで一緒に読んでみましょう。開いてる、どうぞ読んでみてください。いきます、7節、せーの。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい、そうすれば叶えられる。はい、まあ、もうキーワードはね、気づかれると思いますけれども、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならばというふうに言ってますね。イエス様とつながっているということは、具体的に私たちの生活の中でどういうことが言えるかというと、それはイエス様の御言葉が、聖書の御言葉がいつもそのうちにある、私たちのうちにあるということですね。外にあるんじゃない、うちにあるんだ。でしかもうちにあるっていうのは、ただポンって置いてあるってことじゃなくて、心の奥深くにきちんと根を張っていて、しかも根を張ってるだけじゃなくて、それが私たちの生活の中に出てくる、私たちの生き方になってくるということですね。聖書の御言葉が私たちのうちに生きてくるということが、イエス様とつながるということになります。御言葉に生きるということはとても大事なことですね。イエス様も例え話をしながら、御言葉を聞いて行うということの大事さを語ってくれています。御言葉は聞くだけではダメです。聞くのは始まりで大事なんですけれども、聞くだけではダメで、行うことが大事ですね。イエス様はどういうふうに例えてますか？それは、砂地に家を建てる人と、岩地に岩の上に家を建てる人として例えて話しています。聞いても行わない人、それは砂地に家を建てる人だって言いますね。まあ、イメージとしては一番分かりやすいのは、砂浜に家建ててると思ってくださいよ。砂浜のところに柱4本持ってきてね、ボンボンボンってやって、でまあなんかテントでも張ったとしますね。これどうなりますかって、嵐が来たらもう一発ですよね。下ゆるゆるの砂ですから、もうパターンってすぐ倒れちゃう。もし御言葉を聞いても、それをただ聞いて、まあいい話だったなって思っているだけで行わなかったら、なんか嵐が起きたらすぐ倒れちゃう、ぺしゃんこになってもう戻ることはないっていうんですね。ところが岩地に家を建てる人は幸いですね。 で、岩地って言ってもこれ結構難しくて、ちょうどこの間ね、お話をある方としていて、凸凹のところですかっていう話してすごく面白かったんですけども、コンクリみたいなものをイメージしてもらうとより分かりいいかと思います。要は硬さですよね。がっちりしたものですよ。もう本当にがっちりとした土台のところに、ジーンとこう穴を掘ってですね、柱を立てて、そういう工法じゃないと思いますけど、とにかくがっちりした土台のところに建物を建てたら、台風が来ても嵐が来てもそんな簡単には倒れない。御言葉を聞いて行う人はそういう人だって。嵐が来てもそうやすやすとは倒れない。なぜならそれは枝につながっているから、御言葉に生きているからですね。そのことをここでは語っています。御言葉を聞き、それを生きる人はイエス様につながっている人です。その人は必ず豊かに実を結ぶ。それはイエス様の約束ですから、必ず豊かに実を結びます。他の要件はいいんですよ。ブドウの木のもう一つの特徴って結構強いということだそうです。少なくともヨーロッパの方 のワインとか作るやつは結構強いんだそうです。ものの本にはそう書いてありました。で、比較的ね、世話しなくても結構大丈夫だっていうのがブドウの特徴です。もちろん美味しいワインとか作るためには多分相当世話するんだと思いますけれども、その本来的な、ね、性質としてすごく強いんだそうです。だから私たちはつながっているということがだけが大事なんですよ。他のことは大丈夫です。別に栄養剤をぶっ刺したりとかですね、そういうことを考えなくても本当につながっていればちゃんと実がなるって、ぜひそのことを私たちも覚えて、あ、じゃあイエス様つながっていこうって、御言葉に生きていこう、そういうふうにしていきたいなというふうに思います。さあ、最後に木、枝、実ときますので、最後の実について見たいと思います。じゃあまた、5節を一緒に読んでみましょう。よろしいですか。いきます。5節、せーの。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。はい。最後に実については何と言っていますか。豊かに実を結ぶというふうに言っています。ただつながっているだけ、私たち何もしてないのにただつながっているならば、豊かに実を結ぶ、もう本当に豊かに実を結ぶんだというんですね。実を結ぶということですけれども、皆さんにとって実っていうのはどういうものだと思いますかね。皆さんは何をもって実を結ぶっていうふうに感じるでしょうか。でこれもですね、この間私がそのアンダーサーティの研修で同じ豊田先生が語ってたのですごく印象に残っているところなんですけれども、人によって実って違うって、感じ方が違うっていうんです。でその先生はですね、最近流行っているエニアグラムっていうやつをちょっと例に出してくれたんですけども、エニアグラムっていうのはあるんですね。で9つのタイプに人間をこう分けていて、自分はこういう傾向があるんだなって、その自己診断みたいなことができる、そういうやつなんです。で例えばですね、改革する人とか、改革ですよ、チェンジですよね。そういう人はどういう人かというと、新しいことが始まったら、ああ実ったって感じる、実がなったって感じる。あるいは助ける人、助ける人は助けてうまくいったら実った。あるいは達成する人、達成する人は何かを成し遂げたら、ああ実がなったって思うわけですよね。一方でそのなるべくこう仲良くやっていきたいという人、平和的な人の場合はそうじゃないですよ。別に達成しようがしまいが変わらなくて、みんなが楽しく元気に仲良くやれてたらそれで実がなったって感じるわけですよね。だからそれ人それぞれで実の感じ方っていうのは違うよって、それ自分でね、どういうところにそういうのを感じるのかって知っておくとね、いいかもしれないねっていう話をしてたんです。でもですね、それがこの実ではないんですよね。それが今日言っている実ではない。だって私たちは自分の栄光のために実を実らせるわけではないですよね。私たちは神様の栄光が実るっていうことが最終的なものなわけですから、別にね、イエス様がね、私たちのために死なれたわけで、それは別に私たちがそれぞれの自分の満足の実を結ぶためではないわけですよね。で今日のこの15章には、この5節以外のところでいくつかですね、その自己満足的な、別に自己満足的な実が悪いと言ってるんじゃないんですけれども、その個々人の実っていう話じゃなくて、クリスチャンにとって、私たち教会にとって共通の実、本当にイエス様が実らしてくださる、もうこれは絶対、これは絶対実らしてくださると言っている そういう身について書かれてあるんですね。でこの15章にはいくつかそれが出てきますので、これから一緒に確認をしたいと思います。さあ私たちのうちにどんな豊かな実が結ぶでしょうか。まずは2節3節をご一緒に読んでみましょう。15章の2節3節に一つ目の実が書いてあります。でいきます、せーの。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。はい、これ一塊の話ですから、ここで語られている実というのは清くなるということですね。清くなるということが私たちの一つの実であるということです。これはすごく大事なことですね。私たちはとかく自分の実を求めますね。こういう実がいいなっていうのをすぐ求めますけれども、イエス様が最初に語っている私たちの実は何かというと清くされるということなんですね。これは別にあれですよ、なんかそのイメージ的なことじゃなくて、本当にイエス様が私たちを清くしてくださるっていう、そういう清さですよね。それは私たちが本当に悔い改めていくならば、イエス様は十字架で本当に清くしてくださるって、その約束に基づいた清さですよ。それが私たちのうちに実る、私たちは清いものとされる、それが第一の実であるということですね。ちょっと私たちとの思ってたこととイメージが違うかもしれないですけども、であればなおのこと、この実が本当にそのイエス様の栄光を表す実なんだなということをぜひ覚えて、もう一度自分のうちにその実を確認したいと思います。これはですね、ちゃんと皆さんのうちにイエス様を信じた時からある実ですから、私あるかしらとかって言わないで、本当にイエス様によって記憶されてるんだなっていうことを確認するということですね。これがすごく大事なことです。イエス様は十字架で私たちを記憶してくださいました。それはイエス様がされたことですから、私あんまり記憶ないかもなとか、そういうあなたの感想はどうでもいいということですね。そうじゃなくて、イエス様が私たちのうちに成しておることですね。そのことを私たちもう一回受け取るということ、これが第一の大切な身ということですね。二つ目いきます。今度は八節を読んでみましょう。八節にも、また別の身が書いてあります。はい、いきます。八節、せーの。あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。はい、第2に書かれてある実は弟子となるということですね。私たちが弟子となるということが実だというふうに御言葉は語っているわけです。もうちょっと分かりやすく言えば、私たちのうちにイエス様が実っていくということですね。イエス様の性質が、人柄が、イエス様ご自身が私たちのうちに満ちていく、実っていくということです。別に私たちが自我を失っていくということではないんですよ。私たちは私たちのままなんだけれども、でもその性質が本当にイエス様のように作り変えられていくということですね。そうなるとどうなりますか。主が栄光を受けになるということですね。それはあくまでも私たちの栄光ではなくて、主が栄光をお受けになる、それが私たちの希望であるということですね。私たちはイエス様とつながっているならば弟子となっていくことができる。これも約束ですから、安心してね、そうなるんだなって受け取っていたらいいと思います。さあ続けて、今度はちょっと長いんですけれども、頑張って読んでみたいと思います。9節から13節を一緒に読んでみましょう。繰り返し出てくる言葉がありますので、ちょっと注意しながら一緒に9節から13節を読んでみたいと思います。でいきます、せーの。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているようにあなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。 友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。はい、このように書いてあります。一番多く出てきた言葉、もう気づいたと思いますが、愛ですね。私たちがイエス様につながっていくならば、何を実を結びますか？それは悔い改めの身清さ、あるいは弟子になること。そしてここでは愛が実を結びます。あなたのうちに、またあなたの外に愛が実を結んでいく、そのように約束をしてくれていますね。例えばこれ開けなくて結構ですけれども、ガラテヤの5章の22節23節のところには、聖霊の結びというのが書いてあります。その一番は何かというと愛なんですよね。愛、喜び、それも出てきましたね。愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、柔和、誠実、節制、こういう実が私たちのうちに結ばれていくということです。また互いに愛し合いなさいって、今日のとこ、今読んだとこ書いてありましたね。私たちのお互いの間にもそれが実を結んでいくようになるということですね。イエス様は他の箇所では、あなた方は互いに愛し合いなさい、これが私の新しい掟です、もしあなたたちが互いに愛し合うならば、要はあなた方が私の弟子だって知るようになるって、こういうふうに言ってますね。その愛が実っていくならば、私たちもその愛の実りの恵みを受け取るし、また周りの人々も、あ、ここにそれがあるんだって、それを受け取るものに変えられていくということですね。私たちのうちに結ぶ三つ目の愛は、意味は愛である、喜びである、そういうイエス様の実が結ぶんだということを覚えましょう。さあ、そして最後です。15節16節をみんなで一緒に読んでみたいと思います。あ、16節だけでいいですね。16節をみんなで一緒に読んでみたいと思いますですかね。16節多分聞いたことがあると思います。なぜなら昨年いっぱい読んだからですねいきます。じゃあ16節を一緒に読んでみましょう。せーの。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。はい、このように書いてあります。ここでは行って結ぶ実が書いてありますね。あなた方が行って実を結ぶためである。これが今までとまたちょっと違う特徴ですよね。4つ目、今日の箇所に書いてある実は行って結ぶ実である。出かけて行って、私たちの外側で結んでいく実であるということです。まあ、どういうことかって言ったら、まあ、簡単に言えば、私たちがイエス様の福音を持って出て行って、そこで人々はそれを信じて、またイエス様の実となっていくということですよね。伝道の実、福音を伝える実がここに書いてある行って結ぶ実だということですね。さあ、このように、たくさんの実が約束されてますね。私たちがイエス様とつながっているならば、このように実がなっていく。清い実、また、なんだっけ弟子となる実、そして愛と喜びの実、そして行って結ぶ実、このように実りがなっていくんですよ。これがイエス様の約束です。私たちの内側にもイエス様が実っていきます。また私たちの外側にも新しいイエス様が実っていきます。新しいって本人は一緒なんだけど、新しいイエス様が実っていきます。これが私たちの実ですよ、そういうふうに言っていますね。で、最初にもちらっと言いましたけれども、私たちはこの10年間の歩みの中でたくさんの実を結んできました。まあ、本当に与えられてきたなと、そういうふうに思っています。まあ、そのことをイエス様を見るのが第一なんですけれども、この1年間を通してみんなで数えて喜んで、また神様に栄光を返していくということをしていきたいなというふうに思います。